Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月20日になりました、
はい、
お便りいただいております、はい、岡山在住です。鴨志田さん、いつもありがとうございま す。今年の1月ユニオン A の田代さんにメールをする所要がありました、うんうん、その際ズーズーしくも地元の方おすすめのお花見スポットをお尋ねしたところ、うん、親切にも広沢の池と原谷園を教えていただいたので、うん、本日行ってきました、はい、お昼は半径最新号に載っていた須坂部庵さんでいただき、おばんざいも野菜の天ぷらも大満足でした。ということで今回のお花見はユニオン A の皆様におんぶに抱っこ状態でした。
はい、ね、よかった。
ちょっと前ですけどもね、
はいはいはい、かよちゃんが、田代かよちゃんが教えてくれたんですね。
まあ、これもう、
バイトリーダー
ユニオン A さんに聞くっていうのは正しいな丁寧に教えてくれ
は
るわ。
はい、
初めて聞いてる方は何言うたはんやろという感じかもしれません、うん、はい、ユニオン A さんという、ね、ところがですね、フリーマガジンを出しておりまして、はい、このフリーマガジンのタイトルが半径 500m ということでございまして、うん、はい、園長さんはその編集長さん。
そうです。
半径 500m でフリーマガジン、これどんなフリーマガジンですか。
はい、これは、京都にたくさんあるバス停から一つ選びまして、うん、そのバス停を中心に半径 500m を歩いて、うん、この人は本当に面白いなっていう方を見つけて、うん、で取材でこういろんな話を聞き出して載せてる本です。
もうね、京都中のバス停を一つ選んではもうくまなくその半径 500m 歩くと、
うんうんうんうん、
それをやってる人らですから、
はいはい、
それはもう桜の名所なんか聞いた日にはね。
そうなんです。でもあの須坂部庵っていうのも出てきましたけどね、前の半径に、ね、はいはいはい、乗ってるところ行ってくれてね。
まあみんなこう、うん、ちょっと遠くから来ては、
はい、
あのなかなか見つからへんもんがね、
はい、
あの紹介されてる半径 500m を手に、うん、京都歩いてくれてるということらしいんですけども、
ありがとうございます、
まあ、このフリーマガジンがあまりにも面白いということで、はい、編集長にラジオでこぼれ話してもらおうというのがこのラジオが始まったきっかけでございます、
はい、
ところが園長さんがですね、うん、半径 500m 以外にもフリーマガジンを出しておられるということが分かってきました。
そうなんです。
変わった名前なんですよ、
はい、
おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを出して
は
る。
はい、
これどんなフリーマガジン。
これはね、関西のほぼ全部のキャリアセンターに置いてまして、
うん、
もちろんネットでも読めるんですけど、うん、まあ学生さんたちがこれから自分の就職決めるとか人生決めるっていうような時に、まあ、ちょっと参考にしてほしいと思って作ってるんですけど、みんな誰しもおっちゃんとおばちゃんという年齢になります。
なると。
でその時にやっぱり仕事が充実してて面白いってすごいいいことでね、うん、そういう大人結構いらっしゃって、学生さんはあんまりご存じないんですよ。なのでその秘訣をそのおっちゃんとおばちゃんたちに聞いている本ですね。
なるほど。
でまあ企業の皆さんと一緒に同じように思ってる企業の皆さんも、まあ、こんな風な働き方あんやでとか、こんな会社あんやでみたいなことは一緒にその本の中で言ってもらってます。
まあなんか働き方にはいろんなやり方があって、
うんうんうん、
どれも正解、
はい、
そして楽しく働けるっていう未来が待ってるよということをね、はい、感じられる、
うん、
まあ、そういうフリーマガジンだし、そういう場がそのフリーマガジンをきっかけとして生まれてきているということがありまして、
はいはい、
まあ、それをまあラジオを通して紹介していきたいなということになりましてね、はい、うん、まあ、そのじゃあもうおっちゃんとおばちゃんもコーナー持とうということになって、うん、つまりこのサウンド版半径 500m はユニオン A さんが出している2つのフリーマガジンが柱となっている、そのこぼれ話を編集長から聞いていくという番組でございます、
はい、
私はサウンドロゴクリエイター、一つ番組を聞いていただくと、あ、原田博之はサウンドロゴこんな感じで作ってんやなっていうのは分かりますから、もうとりあえずもうこのまま聞いてください。もうそれで分かるということでね、20秒の短い曲をいっぱい僕が書いていますので、
はい、
ぜひ聞いてほしいと思います、そんな2人でお送りしていきますサウンド版半径 500m なんですけれども、はい、もちろん皆様からのお便りをお待ちしております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。はい、続々とですねサイン入りが届きましたというねお便りが来ております。
来ております。
もっぱら今は私たちサインをして、うん、当選者にその冊子を送るということをしておりまして、
はい、
意外と評判がいいということにしておこうかな。
そうですね、なんか本当に思った以上に喜んだね、あのメッセージが嬉しく届いております。
炎上慎吾のものが送ってみた来たみたいになってますけども、サイン付きということでね、はい、希望の方住所と名前忘れずにしっかり書いてください。もう一度メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、今日も張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都でつける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新興編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
ありがとうございます。
もうまあこれもうずっとやってるコーナーですけどね、
うん、
一つのバス停をきっかけに半径 500m ということで、はいはい、うん、いつかの半径 500m で記事になった中から編集長に紹介していただくんですけど、うん、
はいはい、
バス停がきっかけですから、うん、バス停当てクイズというのをしていました、
うん、
今日は
ね、はい、バス停ではないんです。
お、違う、
うん、店の名前は当ててもらいます。
店の名前当ててもらう、はい、じゃあバス停は先に教えていただける。
はい、
これ珍しいですよ皆さん、うん、これもうめったにないやつです。
はい、
バス停はどこ。
府庁前です。
府庁前、
うん、
本日府庁前のバス停の何菓子。
ね、ハンバーグ屋さんなんですけど、
うん、
ここの名前がね、
うん、
グリルホニャララなんですよ、
はいはい、
でもこのホニャララはハンバーグといえばっていうものが入ります。そこに。
わかりました、
はい、なのでまあそれ当ててください皆さん。
いつ答えたいの。
もう花田さんは答えなくていいです。
なんでやねん、これも答えさせてくれ。
答えなくていい、リスナーの皆さんに考えといてもらえればそれでいいので、うん、はい、
もう、
はい、
豊かの。
ダメですダメです。
なんでやねん、
全然答えてほしくないので。
なんで、は
い、
なんで。
このお店のね、
うん、
この方は、
うん、
ものすごいね、ちょっとやっぱり頭に残ってる面白い言葉があってね、
うんうん、
何見てもハンバーグに結びつけてしまうっていう方ですよ。
すごいな。
もう何見てもなんかこう例えば枕見るとか、うん、なんか見るってだからあこの形面白いなとか、
はいはいはい、
もちろん食材見たら これを入れたらいいんじゃないか、うん、なるほど。もうだから何見てもだから朝から晩までハンバーグのことしか考えてへんって言わはったんですよ。
なるほどな、
まあ、そういう方がいらっしゃってね、うん、でもともとこう修行した店があって、うん、でそこでもう全然手を抜かない対象やったんですって。ハンバーグ作るために
自分の習った人が
ってこと？習った対象が、うんうん、でもそれであそうかと、もうこんだけ手を抜かなかったらこんなに美味しいもんができるのかと思って、うんうんうん、もう自分もやがてね志すようになり、もう絶対手は抜かんとこと、
うん、
でめんどくさいことが多いんですって。もうみじん切りから何から何まで、でも、うん、自分でミンチも自分で引いた方が美味しいしとかね、もういろいろあるんですよ、
はい、
もうこれ機械にしようかとか、はい、これはもう混ぜたもんをもらおうかとかいろいろ思うところがあるけど、うん、もう全部めんどくさいかもしれんけどやっぱり自分でやる方が美味しいということで、
はい、
もうそこでずっとまあ極めて、
うん、
でことデミグラスソースなんかについては、うんうん、季節の果物を絶対3つ使わはるんですね。
ほんなん皮の季節ご
と変わるんです、ちょっとずつ。
は
あ、でそれを必ず入れて美味しい美味しい、まあ、デミグラスソースも作ってい
いね
やっていかはるんですけど、なんていうのかな、こう自分がねやっぱりこうこういう修行してる人にもう本当ありがちなんだけど、やっぱ到達してないと思ってはるじゃないですか。
なあ、もう
でいつも道半ば、
はいはいはい、
道半ば、うん、でどんどんどんどんそのこうほら見るもん見るもんがこう
ハンバーグと
関係してると思うから、もうあじゃあこれ使ってみよう、あ美味しかった、この季節は美味しかったとかになるので、うん、本当にどんどんどんどん更新していってるんです、自分のハンバーグが、
うんうんうん、
でもうなんかねこれを取材した当初が40代になるって言われる時なんで、もう50代に差し掛かるってるかな、40代後半かな、半ば過ぎてるかなと思うんですけど、
うん、
結局ね楽しみなんですって、その年齢を経て美味しいハンバーグに近づくから。
なるほど。まだ見ぬ俺の完成したハンバーグどないやろ
う
と思ったんやな。
そうそうそうそうそうそう。で、もう眠りにつくもう間際まで、でこの人言うたらもうコテンって寝る間際までハンバーグのことを考えてる。だからもうね、なんていうのかな、そのすごい熱中やなと思いました。
なるほどな、面白いな。
こんなになんか。ずっと考えてね、でねすごいのは、もうこのある府庁前の地域、ま、この府庁の方も来られるじゃないですか、お昼ご飯に、
はいはい、
だからこの土地柄に合わせなあかんハンバーグ屋を作ろうと思ってるんですね。
うーん、だ
から
なるほど。
例えば、お昼のランチに食べる人がすごく多かったら、うんうん、ランチでやっぱりこうそんな4000も5000も出せないでしょ、
うんうん、そう
やな。そしてランチで食べれる価格で最高のものを出さなく、うんうん、そこがすごいなんか頑固親父と違うとこやなと思ったんですよ、
うん、なるほど。
なんかこう
俺のハンバーグを食えじゃなくて なくて
、うん、だからそこの土地柄に合わせて、
うん、であなたのベストのハンバーグを探して作ってるよっていう店ね。
そういう感じそう、だからその柔軟さと明るさと熱中度合いが、うん、もうすごいなと思いましたね。
そうか、
うん、
これはもうみんな心の中でいろいろ考えてるやろうけどな、
はい、
まあでもいやハンバーグ屋の名前をね、
はい、
グリルなんとかでしょ。
そう、
うん、
もう今もちょっとねハンバーグに大切な要素の一個を言ってますからね、この今話の中で
中で、
はい、
もう言った
言ってます。だからそれが分かりました。だから原田さんは答えなくていい。
なんで
や、答えを言いますね。答え皆さん、このハンバーグ屋さんの名前は、
う
ん、グリルデミ。
やっぱり、
はい、
そうか、
はい、
デミグラスソースのとこで言うても
う
出たやな。
そうなんです、
グリルデミ、
はい、
俺最初ナツメグかと思ってんか。
あ、違います、
うん、次グリルひき肉っていうのはどうやろうな思ったけど、絶対ちゃうな。
言ってもらえればよかった、ほんなら答えてもらったらよかった。
何がなんで。いやでも違うのは分かってて、違うのは分かったけど、うん、まあデミグラスは違うしな、デミは出てなかったですね。
そうですか、
グリルデミ。
はい、
ハンバーグ自体がさ、すごいいろんな要素を飲み込めるものなんやな。
そうですね、
混ぜ込むから、
うんうんうん、
野菜もそうやし、うんうんうん、で加えてデミグラスソースという相方も、うん、いろんなものを飲み込めるシステムになってんやな。
そうですね、
だから何見てもハンバーグと関係を持てるっていうのは、
うんうんうん、
これだってほらステーキやったらもうならへんやん。
ならへんならへん、ほんまやね、
混ぜられへんやから。
やっぱそのひき肉でいろんなものを混ぜ込めるから
っていうので、うん、
可能性がやっぱバーンって膨ら
む、広がってんやな、
うんうんうんうん、それはあると思います。まあでもこの辺のサラリーマンの方本当にラッキーと思う。
これデミはどこにあるの、場所で言うと。
これね、あの府庁前のバス停から、はい、ちょっと南に下がって恵比寿川通り、
はいはいはい、
恵比寿川通りをずっと東に歩いてきたらあります。
おー、
うん、
なるほど、
はい、
いいとこ、あそこら辺美味しいの店いっぱいある
ね。いろいろあります。
そうですか、
はい、
わかりました。美味しいにゃろなこれ、
うん、
美味しいと思いますね、
はい。
グリルデミというのが正解でございました。新語、はい、編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス府庁前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はいはい、
このバンド名でもハンバーグのこと考えてくれるんじゃないかなという人にしました、はい、ハンバートハンバートでトラ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、はい、男性と女性のね、
うんうん、
ボーカルのこう絡みもすごい素敵な、
はい、
チームで、
うん、
こうクリエイトすることの苦しみみたいなのね、
うん、
ちょっと感じる曲でした。
なるほど。
お送りしたのはハンバートハンバートでトラでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
今日は
ですね、
はい、
続きなんですが、
はい、
3月にあったイベントの、
はい、
来てくださった企業様のサウンドロゴを1曲ずつ
やってんのか
聞いていただいてるんですが、
はい、
次は、まあいうえお順なんで長浜製作所さん。
長浜製作所さん、これがもう実はこの時が、
はい、初お披露目。
そうですね、
うん、
出来たてほやほやだったんですけど、
うん
うん、聞いていただきましょうか、
はい。
長浜製作所のサウンドロゴです。
半導体や医療や食品に関する精密部品加工なら長浜製作所。アットホームに心地よくアイデアを出し合いながら働こう、西大路駅のすぐ近く長浜製作所。
いやもう
すごいですね。
どうですか。
いや本当に詰め込まれてる感じはするんですけど、
はいはい、
この20秒間の中に、うん、なんか中にキラッキラってこうサウンドがしてるのがすごくいいなと思って。
そうやねんな、うん、まあ本当にミックスっていう作業があって、
うん、
こうアレンジでパートの音が決まるじゃないですか、
うん、はい、
でそのパートの音、パートっていうか、まあ、バンドのこれやったら今日やったらバンドサウンドなんやけど、はいはいはい、そのバンドサウンドできた後にそれを、
うん、
どれぐらいのリバーブの量とか、
うん、
LR そのいわゆるステレオで聞くときにどこにギターを置いてとか、
うんうん、
そういうことでまた印象って変わるんですよ。
なるほど。
で今おっしゃってるそのキラキラっていうのはどっちかっていうと、うん、アレンジだけではキラッとせえへんのよね。
あーそうなんですか。
やっぱりミックスがキラッとさしとる。
あそっか。これ立ち入り社長がね、
はいはい、
まあ、ロック好きでね、
はい、
ボンジョビと U2 が好きっておっしゃってそれを意識して
そう、ね、
いろいろとね作っていただいて、
本当にごめんなさいボンジョビファンの皆さん ユーツーファンの皆さん、おお、どこがや、どこがボンジョビやみたいな。
ちょっとだから意識されてるんですこれは。
何がですか、それ言うなら俺やな俺が言うべきことやけどない
やでも、あの立ち入り社長はすごく、うん、あの気に入ってくださってました。
あ、そうですか、
はい、
ボンジョビ感はね、
うん、
1個目のコードだけかな。
いや私もボンジョビは聞いたことありますけど、若干違いはありますよ。
いやそうなんです、うんうん、あのでも半導体もあのそこのとこのマイナーコードで始まってるっていうとこと、でもそれキラッとしてるのは、うん、制作所って言った時の、
ああそこ、ね、キラキラキラ
キラキラキラってこの金粉がね、
うん、
あの制作所の、
そうですね、
リバーブでこう聞こえてくる感じとか、うんが、まあまあ、よくやってくれたなという、うん、あのエンジニアの方がね、
結構やっぱアットホームに心地よくがしっかり聞こえてるので、うん、これなんだかんだで一番推したいことやっておっしゃってたんでしょ、
アットホームで。
そ、ね、そうそうそうそう、
会社のね、
う
ん、
そうです。
まあ嬉しいです。
はい、
ちょっとキラッとしたっていうのを感じていただけたなら、今日は長浜製作所のサウンドロゴ、以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホ
ー
ゲス、
必要の朝行きたくなる会社、ホーゲッ
ツ。
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホー
ちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます、
ホーゲッツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、うん、おっちゃんとおばちゃん、
はい、
というね、うん、フリーマガジンができるに至った部分をですね、うん、今日はなんと、うん、副編集長が来てくれておりますので、
ありがとうございます。
編集長、副編集長の2人に語っていただくコーナーに今日なっております。はい、お名前ください。副編集長。
おっちゃんとおばちゃん副編集長のクレレナと申します。
もうね、クレレナクレレナクレレナクレレナ言うてます。
レナちゃん、レナちゃん
編集長が。
いやもうレナちゃんなくしてはね、あのまず創刊もできなかったんですよ。
これいつですか、創刊は。
もう何年、9年ぐらい
前。もう今ね20、あ、違う、もう9年、9年目。
9年目。ここ9年目。
9年目来てますね。
9年前に、はい、半径500メートルはもうスタートしていて。
してました。
で、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを新しく作ろうぜと。
うんうん、いうことを、まず相談したんです、うん、最初に。
私、編集長が。
はい。もう、まずね、私、なんていうのかな、まあ、いろんなところ出入りしてるじゃないですか。そしたら、まあ、企業さんがね、まず、いろんないい企業いっぱいあるけど、いろんな学生さんと出会えないっていう話も、まあ、聞いていた。それも、まあ、一つちょろんと聞いていた。で、学校の方行ったら、キャリアセンターの方で、もう、なんかミスマッチが起こっていて、学生さんがね。
そうですね。うん、なんかやっぱ、一生懸命就活して入ったのに、うん、やっぱり離職率が高いっていう悩みを、
私も聞いてました。
すごく聞いたの。それが、ね、まだ10年前ね、
う
ん、
そうですね、まあ、ざっと
だいたいざっと10年前になるのことに驚きますけどね、うん、
すごい。で聞いていた。でそれをまあ聞いていた、普通の背景です。
情報やな、
だから、うん、背景です。でだからといって何か作ろうという気には一切なってなかったんです、うん、まだね何も、うん、で前にもちょっと話をしたことがあると思うんですけど、私が半径でこう回ってる時に、うん、あるおせんべい屋さんがあった、
うん、
でそのおせんべい屋さんはまあちょっとこうおっちゃんとおばちゃんっていう年齢の人がやってたんだけど、もう本当にボロボロっとしたところでね、行列もできていないし、で聞いてみるともう50年ぐらいやってると。
もう楽しくてたまらないと言ってらっしゃって、で私がこうまあ何個か買って帰ったら、まあおっちゃんが追っかけてきて、でこれちょっと新作やし食べといてくれへんかって言って手渡されたんですよね、うん、でもまた帰ってかったけど、まあ新作なんか新作じゃないのかわからないぐらいに私はちょっとよくわからなかったんですけど、うん、でもまあそのなんていうかな、追いかけてきて何かを渡すっていうのがね、うん、50年同じことをやっててこのテンションがね保てるかと私は。
この出来事、まあこれラジオでも一回喋ってるかなと思うんですけど、うんうんうん、この出来事には一緒には居合わせてない。
あ、その時はねいなかったんですよ。
でそしたら今の熱量で伝えられるわけやな、今の話を。あなたは
もっと今の40倍ぐらいの熱量
ぐらいで話されて、
そうそうそう、
でこれクレさんはどういう反応なわ
け。いやで私が、まあ、クレさんにこんな風にね、仕事面白いと思ってるねこの人たちがいると、それをその背景にあったね学生さんたちに伝えたいというのを言って、もうすごくね誰よりも理解してくれた、レアちゃんが。
それはあ、仕事が楽しいって人たちを、うん、私たちは知ってるし伝えたらいいよねってなったの。
そうですね、仕事って私たちの人生に占める中で、うん、すごく長い時間を占めるじゃないですか。でもそれがねアンハッピーなのってすごく楽しくないってことですよ、はいはい、人生が、
うん、残念、
うん、でそれを私たちがこういう情報を伝えること、そしてそのハッピーな人たちってみんな寡黙なんですよね。あんまり大声で私は幸せですっていう人はなかなかいなくて、
わこれめっちゃ面白い。
そうでしょ。
だからそういう寡黙な人たちの情報を一生懸命私たちが、ね、うん、このメディアで伝えることで、もしご覧になった方の人生が少し良くなるとか、うん、あるいは少しハッピーになるとかあったらすごくいいなって思って私たちはやってますね。
選択肢が増えたりね、
うん、
あこんなもある
って。それはフリーマガジンにしようっていうのは
めちゃめちゃありましたね。っていうのはやっぱりじゃあこのね、その今炎上が話したような、うん、そういう幸せに働いてる年齢を重ねた方々の情報を誰に伝えたいって言った時、もちろん社会人にも伝えたい、
う
ん、だけれども今一番知ってほしいのって、それこそね片一方で情報で入ってきてる離職率の高い若者たちに伝えて、あ何大学生の時が一番人生最高だよとか言われて、
う
んうん、今がベストだよとか言われてる子たちに、うん、いやいや年齢重ねてもめっちゃ楽しい人生ってね謳歌してる人ってたくさんいるんだよ、知らないだけで言わないだけでっていうのが伝えたいと思った時に、学生さんにはフリーマガジンが一番ね、やってもらうのがね一番手に取ってもらいやすいと、ね、私もともと出版社にいたんで、やっぱりお金のね値段のついた本を売る苦しさというか難しさというのは知っているので、
しびれるでしょ。
いやもう俺はもう今何を笑ってるかというと、はい、リスナーがもうラジオが熱くてもうあかんかんあさあさあさあ、
いやもう
モテへん、これ無理や、
この熱量で私たちキャリアセンター一個も
2人は無理っていうリスナーが言ってるのが今浮かんでますけども、
よく言われるんです、どっちかでいいよとか言われますけど、
向いても向いても熱い話しか出てけえへんっていうねことになってるんですが、そういう状態でじゃあフリーマガジンしよう、うん、で、はい、まあ今日はね、もう分かりました。クレイさん1回じゃ無理。
無理でしょ。
無理です。無理です。うん、なので、うん、おっちゃんとおばちゃんというタイトルを決めたくだりが欲しいなと思った。
またそれはね、
うん、これはね、先に炎上の頭の中にあったんですよ。うん、おっちゃんとおばちゃんっていうタイトル。
でも、やっぱりね、敏腕編集者がどうやろうと思って、何回か迷いましたね、
かなり迷いました。でも、人に何かを言うときは、対案を持ってかないとダメだっていう自分の中にルールがあって、はいはい、じゃ対案をめちゃめちゃ考えたんですけど、結論から言うと、おっちゃんとおばちゃんを超えるタイトルが見つかりませんでした。
なるほどね。
もう私、対案があったら、変えようと思ってたんですよ。これがいいと思えるかどうかっていうところですっごい悩んだ、実は。
もう
分かってないよ。
誰かに言う前に自分の中だけで悩んだ
し、まずレナちゃんに相談して、
う
ん、
私は聞いた時に、うん、まあ一番懸念したのはおっちゃんとおばちゃんが読んじゃうんじゃないかなと思って。
そうそう。
おっちゃんとおばちゃんは私たちの中で言うと、おっちゃんとおばちゃんと呼ばれる年齢になっても仕事が楽しいかどうか、
うん、
を大事にする、
うん、
そういう目線でいろんな働き方や仕事を見ていきませんかっていう、うん、ちょっとつづめたっていうんですか、
そうですね、縮
めたっていうんですか、タイトルなんですけど、うん、おっちゃんとおばちゃんのための求人情報が載ってる R60 みたいな、
はいはいはい、まあそうね、
ふうに
思わ、ターゲット自体に名前がついてるみたいに見えるもんね。
そうそう、で実際そういう電話もかかってきたことがあって、うんうんうん、60代向けなんですか、いや、うん、ごめんなさい違うっすっていうふうなやり取りもあったので、うんうんうん、あのそういう意味ではちょっとね迷ったところでは、
うん、迷いに
9年間やってみて、うん、正解だった。
いや結論から言うと正解だと思ってますね。
だってキャリアセンターがねもう忘れないですよ。
まあ、まずね
この名前、
変な名前、
あはいはいありますねってすぐに言ってくれるし、うん、
なるほど、
まあ目立ちますね。
で今後も多分あのデザイナーの会とかもあるのでお楽しみなんですけども、うん、表紙ももう今までで見たことない表紙にしようという打ち合わせをし、
まあでもその勇気持ってタイトルですでに尖ったっていうのはあるよね、うん、若い人たちに。
私でも関東人なのでそのおっちゃんとおばちゃんっていう言葉のニュアンスとか、うん、本当にこれでいいのかなって本当にかなり
最後まで、
うんうん、悩みました。
でも、
うん、
行きましょうこれでって
最後も
レナちゃん言うから、
うん、悩みに悩んで、ね、これで伝わるのかなって言っても今つかみは OK な気がしてて、
そうですそうです、
変なタイトルでしょ、でもおっちゃんとおばちゃんというタイトルにはおっちゃんとおばちゃんと呼ばれる年齢になっても、うん、以下略ですけど、うん、あのそういう思いが込められてるっていう説明にはいいかなと思ってます。
まだ今日氷山の一角しか喋ってない。
分かってる、
うん、
もうただもうリスナーがもう赤もう持て熱い熱い熱いってなってるから、
リスナーの皆
さんもうすぐもうショートしそうになってると思うんで、もう時間が来たことにします、はいはい、というわけで今日はおっちゃんとおばちゃんという名前に至るまで聞けたんですけども、
はい、ここからですね、
あのちょっとね皆さんリスナーの皆さん、あのしばらくあのおっちゃんとおばちゃん本人に来ていただくっていうパターンが一つと、うんうん、このおじおばのコーナーは、うん、この冊子を作っているチーム、うん、まあ今日は副編集長まず代表来ていただきましたね、はいはいはい、で副編集長が喋るまでに編集長がもう3分の1ぐらい喋ってましたから、何のために読んだか分からへんっていう、
ま
あ、ここでもそれが起こってますけれども、それ以外にまあデザインしてたりとか、うん、記事書いてたりとかっていう人をねちょっとずつ呼びながら、うん、
はい、
このフリーマガジンをすっぱだかにしていくという、ね、
はい、
ことをちょっとしていきたいと思いますので、うん、クレアさん、はい、ぜひこれからも協力してください。
またお邪魔できるのを楽しみにしてます、
はい、今日のゲストはクレアレナさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、クレアさんにリクエストありますかと言ったら、
はい、
やっぱり今ね学生の子たちの自己肯定感みたいなところでねこの曲かなと思うのって言ってましたね、
はい、
ミセスグリーンアップルで私は最強。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、もう自己肯定感の塊みたいな、うん、
すごいかっこいいねいや本当に、
うん、ありがとうございました。お送りしたのはミセスグリーンアップルで私は最強でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、西本願寺の辰山智美と申します。よろしくお願いします。
ようこそ。そして今日はもう一方来ておられます、
はいはい、株式会社ユニオン A の久野大輝と申します。よろしくお願いします。
久野っち、いわゆる久野っちというのが、
はい、
ね、
そうです。
これなんで久野っちが、
はい、もう西本願寺さんといえばお西さんといえば久野くんなんです。
担当君とこの
そうですもう達山さんとももちろん、うん、もう仲良しで
どうですか達山さん久野くんは
いや本当に12月31日、はい、大晦日、はい、呼び出して、はい、最後の年、はい、一緒に飲み行きました
もん、2人で年越した
そうです、はい、なんなら正月もお会いしてます
そうです1日もお会いしました
1日もお会いしてます
もうね、はいはい、もうあの辺に住んでるんじゃないかと言われてました、
まあ、これ呼ぶと来る男っていう、ね、
そうですね
ことで僕、はい、のはねあのユニオンエでもその、うん、その称号は欲しいままにしてるらしい
そうなんですよ、
ねね、そして達山さん呼ぶ男として
そうです、ね、
聞こえてますけどね、はい、こちら、その、まあ、呼ぶ男と呼ばれる男2人来ていただいたのはですね、うん、ただ呼び合っていただけではなくて、うん、なんと前回来ていただいた時にぐっと説明しましたけれども、うん、お西さんざっと半径 500m
そうです
これの第2報が、
はいはい、
無事に、
はい
4月の10日に、
はい、
出たということ
です。そうなんです、はい、
これまずはリスナーの皆さんはこれ手に取れるっていうことなんで、うん、どこで手に取れる、
はい
はい西本願寺の境内はもちろんなんですけども、はい、京都市内のホテル、うん、さらにはまあ駅、うん、そういった駅に付属する商業施設にも貸していただく予定です、
はい、
お西さんざっと半径 500m 見たらもう手に取ってほしいんですけど、はいまあ、今日お話聞いて欲しいなという方は確実なのはやっぱ西本願寺に行くということだよね。
あ、そうですね、
はい、ということでございましてこれ第2号どうですかどんな感じですかどうします呼ばれた方にします、はい、いつも呼ばれる方
が呼ばれた方からいいですか、はい、今回の春号は、梅小路エリアを結構フィーチャーしているというところが特徴かなと思うんですけども、
最近、新しくなって、ねね、いろいろ見るところも増えて、
はいうん、お西さんから見て南西ですね、はいはい、のエリアを特にフィーチャーしていまして、
はい
心身乱々な人という毎回特集があるんですけど、はいまあ、そこではあの京都市中央市場で働かれている沖様というね語り部っていうお仕事されている方を紹介していたりとか、まあ、他にもお散歩マップのところでいろんなスポットを紹介しているので、うんまあ、ぜひこの冊子持って歩いてもらいたいなと思って編集を進めておりました、はい、
でも完全に西本願寺側の人間にあの苦悩の方が、もううちの方向で言うとみたいな感じになってますからね
そうですよ、
まあ、そのうちあの僧侶の資格も取られるのかなと思ってます
なるほどね
いけるいける、うん、
いやいけるいけるまあまあな道やから
そうです、ね、
まあまあな道ですよ それ
いやでも今ねちょっと僧侶さんのお話をされましたけど、
はい、
今回も3人のお坊さんにインタビューさせていただいてね、うん
はいはい、
いろいろご自身が僧侶になられたきっかけから、
うん、
お好きなお店まで幅広く聞いてるんです
なるほど
お好きなアートとかいろんなこともうね皆さん本当に素敵な人ばっかりで私ちょっと見る目が変わったんです正直この編集をさせていただいてて
あそうですか、
はあ、やっぱりあの自分の人生においていろんな出来事があってであこういう仏の道をやっぱりちょっと歩んでいきたいと思われるにはねいろんなことがあるんですよそれがいっぱいこう和やかに書いてますので皆さん読んでみてほしい
あなるほど、
うん、
編集長の思い
はいでこんな曲を好きなのはだからだよとか
ことが書いてある
そうなんですもうそういうとでこんなお店も大好きだよっていうのがいっぱい載ってますよね
そう達山さんの仏道へのお話は載ってないですまだ、
う
ん、
あ僕のはまだ
まだ
次の次の次ぐらい
には載るんですか、は
い、それもお聞きしたい、
は
い
うん、それはもうね、うん、聞いてもらわないと興味のあるところですけどね、
う
ん、
そうですね
なんかこの、うん、あの中でこう、うん、特筆すべきこととして、
うん、
なんか新しい、
うん、
なんていうんですかこれマークというか
はいタグラインとロゴマークができた
ブランドマーク
です、うん、
タグラインちょっとタグラインってね分かんない人いるんじゃないか、
うん、
どういう意味ですかねタグラインって
まあ具体的なのをちょっと言っちゃうと、
はい
まあ、例えばインテル入ってるとか、
はいはいはいはい、
ナイキのジャストドゥイットとか、
はいはい
まあ、その、 あの会社に付随するイメージを言葉で表したものですね
それを今回これでいこうっていうふうにして言葉を作ったってことですね
あそうです
それが素晴らしいんです
教えていただいてもいいのかしら
はい、
はいメインタグラインは人は一人だからこそご縁を見つめたいでサブタグラインが誰もがただいていい場所と2つ作っております
なるほど
これ本当にいい言葉で私あのこれを作られたあの、まあ メイキングからねずっと追ってるんですけど、うんうんうん、その作られたデザイナーの方と、
はい、
それからまあプロデューサーの方、うん、この2人にあの対談してもらってお聞きしてるんですけど、
うん、
本当にいろいろとねやっぱこうタグライン考えられた結果やっぱこうお寺とか宗教っていうのが今こうどういうふうにその自分たちの理念をこう出しながら今の社会にどういうふうにこう生かしていけるだろうっていうのを考えられてすごいタイムリーな言葉になってるんですよ、
うん、なるほど、
うん、本当にだからこうみんなこう孤立してるような人も多くってねあのいろんな人いるじゃないですかでもこうなんかご縁でだからこそご縁でねなんか もともと人って生きて生まれた時も死んでいく時も一人やけれどでもなんかそこでだからこそご縁って大事なんだよっていうそれをこうなんていうのかなあの西本願寺さんお西さんがなんかこう宗教っていうものを使いながらこうちょっとこうなんかそう きっかけを作るというか
いや伝わってます
伝わってますか、
はい、人は一人だからこそご縁を見つめたいっていうタグラインで、
うん、
大晦日と正月に二人は会って
たそうです、
まあ、生きてる限りはあの一人では生きられませんけど、ね、今現代社会は無縁社会と呼ばれておりますがもともと仏教の考え方では人は一人で生まれて一人で死ぬっていうのはそれ当然ですよね死ぬ時一緒に死ねないんで生まれる時ももちろんお母さんから出てくるわけですけど生まれる時も一人で生まれてくるわけなんですしかしながら生きてる限りはそういったご縁がないと生活は送れないよっていうところのまあ仏教の根底の考えがあるんですが今現代社会無縁社会と言われてますんでまあ、本当に孤立されている方もいらっしゃると思います。しかしながら一人じゃないんだよというところをあの見つめていただきたいというようなことです、
うん、まあそのサブのタグラインが誰もがただいていい場所ってなってるんですけどこの間僕あの行かせていただいてねその空気は行っただけで感じるね大西さんって、
おおらかというか
もうね炎上進行がもう自信満々でどこ止めてもいいから君の駐車場でない、まあ、全然余裕でどこ止めてもいいから、ね、ものすごい言ってくるんですよ私も止めていい場所みたいな感じであ
とやっぱり入ってくる時に気兼ねがいらないんですよ本当にフラッと目的なくねただこう入って座るだけでいいんですよね別に
でもいろいろお話を聞いてると、うん、やはり観光客の方とか、うん、こう西本願寺の門の前を通る時に入っていいのかなって躊躇されるそうなんです。
まあ、そうですね。
配管料いくらとか書いてあると、はいはいはいはい、お金払えば入れるじゃん。
はいはい、
うちは配管料もありませんので。
逆に怖いね。
どっから入っていっていいのか、うん、勝手に入っていいのかっていうのが本当は誰もが入ってゆっくりお過ごしいただいていいんですけど、うん、逆に配管料取ってないので入っていいのかなというふうに
値段のついてへんメニューみたいな、
はい、そうなんです。躊躇される方がいるので、
なるほど、
バシッとこのメッセージを表の看板に書き出しておりますんで、
なるほど、
いつでもお入りくださいと、そして自由にお過ごしくださいという意味も込めてあります。
これあのリスナーの方ぜひ行ってみてほしい、
うん、本当にそう
ですけどね、うん、もう本当にお西さん取りに行くつもりで行かれたらいいと思うんですけど、うんうんうん、あ、ほんまにただ行っていい場所なんやっていう説得力はやっぱありますね。
本当に門が広い、
そう、入り口のところにその看板を見ると、うん、多分ハッとされると思います。これ冊子にも写真を貼ってるんですけど、うん、まあ、それで本当にそれがこう刺さってで、うん、X に投稿してくださった方がいたとかっていう話をね、うん、プロデューサーというかクリエイターの原田さんもお話しされてましたね。なんでこう受け入れられて入れるっていうようなのが、まあ、実際に行っていただくと分かると思います。
お坊さん、はい、新しいお坊さん
そうです、
来られてる、
はいはい、 頑張ります
。この坊がこの坊が来てます、
はい、頑張りや。
そしてブランドマークが決まったということでございまして、うん、はい、これどういうあれですかね、
は
い、
まあ、西本願寺のお堂っていうのは2つあるんです。阿弥陀堂と護衛堂という2つの大きなお堂があって、こちら両方とも国宝に指定されております。そして誰もがそのお堂の中にお入りいただいていいんですが、このお堂がやはりこの西本願寺の象徴といいますか大切なお堂でございます。で、今西本願寺あんまり桜ほとんどないんですが、
うん、
大きなイチョウの木がありまして、はいはい、11月10月になりますと非常に美しい黄色のイチョウが紅葉いたしますので、うん、そのお堂とイチョウの
葉っぱをイメージした形になっております。
これもう説明聞いていただいて、うん、見ていただいたら納得の
納得の、
はい、デザインになってまして、うん、これ結構あれですね、ピタッと着てる感じなんですね、うん、素晴らしい。
子供とかがビーって描けるようにね、うん、すごい単純なシンプルなものにしてあるんですよ。
はいはいはい、
なんかお子さんがこうやってね、なんか真似して描けるようになってるんで。
なるほど。
ぜひぜひ描いてみてください。
まあこんな形で新しくこう、うん、グッとイメージを固めた大西さんがですね、
うん、
半径500メートルでぐわーっと紹介して、しかも自分の周りもどんどんこうフューチャーしてね紹介されてるんですけど、うん、その中にいくつかイベントが結構書かれてて、ちょっと見てって書かれてるやつとかがあったので、はい、ラジオの皆さんにはちょっとお知らせしたいということなので、はい、それを教えていただいていいですか。はい、
毎年親鸞聖人、浄土真宗は親鸞聖人がお開きになったんですが、親鸞聖人のご誕生をお祝いする法要というのが、はい、宗祖合誕会とあります、それが5月20日21日に行います。親鸞聖人は1173上安3年にお生まれになったので、ちょうど今年は851回目のお誕生日になるんですけども、ここではまあお誕生をお祝いするということで、祝賀能と祝賀の茶席をご用意しております。茶席は5月20日12時半から4時まで、5月21日は朝9時半から15時30分まで、で祝賀能については5月21日12時半から16時までとなっております。茶席は国宝の飛雲閣、通常非公開でございますが、この国宝の飛雲閣で藪の内流のお手前によりまして、お茶席をお楽しみいただきます。能については重要文化財の南能舞台、通常非公開の場所ですけれども、京都観世会、狂言は大蔵流の方においでいただきまして、能と狂言をやっていただくというふうになっております。
これお時間もしっかり決まってということなんですけど、ネット等で見れますかね。
何
か、
はい、もう公開はされます。
はい、はい、西本願寺で検索で調べていただいて、はい、5月の20日と21日にお茶会とお能ということでね、うんう
ん、はい、
遠慮せず行っていただきたいということでございます ね、はい、
ぜひ。
これ第2号が出たということは第3号も出るのかしら。
あ、それはもう久野君次第で
、はい、頑張ります。
久野
君次第で、ね、はい、
またな、
頑張りが、
まあ、うん、お兄さんの周りの人も楽しみでしょう ね、 そうでね、次うちのエリアちゃうかな、
そうです、
ね、みたいなことでね、
は
い、
あとリスナーの皆さんの反響で、
そうです、
そうです
、
はいはい、ぜひともぜひとも
よろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いします。
まずは2号の発刊おめでとうございます。
ありがとうございます。
ございました。もう一度お名前教えてください。
はい、西本願寺の辰山智美です。
そしてもう一方、
株式会社ユニオン A の久野大輝です。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この1曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ僕は音楽で言うとやっぱり80年代の洋楽、しかもヒットランキングに入ってきたものっていうのが結構自分のベースには一つあってですね。で80年代ブリティッシュロック U2 とかポリスとかっていうのがやっぱり自分はすごく影響を受けたなと思うんですけども、そういう中でですね、すごくこう勉強っていうかいろいろ知っていく中で、うわこの人すごいなって思った人がいて、しかもそれは日本人でもすごく影響を受けた人がいっぱいいて、プロデューサーが変わるたびにアルバムもちょっと変わったりもするし、こうある種いろんな服を着こなす感じの印象でも、同時に全てその人らしいっていうね、アーティストだなと思った人がいるんですけど、エルビス・コステロという人ですね。まあ僕すごくやっぱりボーカルを聞いてるところがあって、こう好きなボーカリストだなと思うんですけど、 コステロに関してはなんか同時に自分のボーカルをどんな風にアレンジして装飾するかっていうことをすごく工夫されてるっていう印象だったんですね。で、元気な曲は元気だし、こうなんていうかな、バラードでグッと来る時にはもうしっかりそういう世界を作られてるんですけど、今日はちょっと元気な方の曲を選びました、エルヴィス・コステロで Welcome to the Working Week。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。そこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。
あっという間にエンディングでございます。お便りをいただいてます。あやさん、ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。先日お二人の貴重なサイン入りの京都の奥深さがギュッと詰まった半径 500m が無事に届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもいろいろな情報の発信を心待ちにしております、
はい、
嬉しいな。
嬉しい。
これどういうことかと言いますとですね、番組では皆さんにこの番組の元になっております、
はい、
半径 500m と、おっちゃんとおばちゃんを、
はい、
プレゼントしてるんですけど、それがサイン入りになっておりまして、私と炎上さんと、
は
い、希望していただいた方に、まあ、だんだん届いてるんですね、それが嬉しかったというお便りが、
私たちも嬉しい、
来ていることが嬉しくて、私たちも張り切ってサインしておりますので、
はい、
ぜひプレゼント希望のところに、何々書いてください、書いてほしいと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼント、
はい、
そこには私たちのサインが書かれているというキャンペーン中でございます、はい、そしてですね、半径 5m というフリーマガジン、これどういうフリーマガジンですか。
これはね、自分の身の回りの 5m 以内にいらっしゃる本当に困難に立ち向かっている方、
はい、
まあマイノリティの方多いんですけど、
はい、
そういう方を取材しております。
これも炎上さんとか出している。
そうです、山田理瀬ちゃんが副編集長です、
はい、その半径5メートルも希望される方は書いておいてもらうと当たるかもしれない、はい、ということになっております、うん、プレゼント希望の方、住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、
はい、
メールアドレスもう一度教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。